ただいまは新約聖書ルカによる福音書の24章13節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。紹介の中では非常に有名で繰り返し語られている話でありますが、復活された主イエスが、エマオという村へ向かって旅をしていた二人の弟子にご自身を表された時の物語であります。で、多くの方が、一度読んだだけでも忘れられないようなこう美しさをこう心に覚えるようなそういう話であろうと思います。ただそうした美しさをなんとなく美しさがこうなんとなく心に残るんですけれども、では実際この話の中の一体何がそれほど美しいのか、どこにそういう美しさがあるのか考えてみると、なかなかすぐにはわからないのではないかと思うのです。エルサレムから田舎の村へと向かうその道々の、牧歌的な風景が連想されるから美しいのか、しかし聖書は、この場面のそういう風景について、特に美しく描いているわけではありません。あるいはここに登場する二人の弟子たちの、そういう素朴な心が感動的なもの、感動的であると、そういうのかと申しますと、聖書を読む限り必ずしもそのような素朴な心をこの二人が持っていたとは言えないことがよくわかります。で、そもそもこの二人はこの日エルサレムを離れて自分の家のあるエマオに帰っていくところです。イエス・キリストが復活されたというメッセージが響き始めたエルサレムに背を向けて離れようとしている、もうすでにそこにこの二人が信仰から遠ざかろうとしていることが暗示されています。で、しかも14節15節を見ますと、この時二人は歩きながら話し合い論じ合っていたと言われています。彼らはイエス様が死んでしまった、イエス様がもう自分たちと一緒におられないということを深く悲しんで、その思いを胸に力なくうなだれてとぼとぼと故郷に向かっていたわけではないのです。主の十字架の出来事をめぐって一体あれは何だったのか、何が起こったのか、そしてどうしてこういう結末に至ってしまったのか、それをお互いに激しく議論していたのです。で、その中には、少し先になりますけれども、19節から24節を見ている中で見ていく中にありますけれども、もうイエス様に会えないんだと、そういうことだけを彼らが論じているわけではないんですね。22節以下を見ますと、彼らの話は復活の話に至っています。ところが仲間の婦人たち、22節からですが、ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者たちが、者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。イエス・キリストは生きておられる。もう墓にはいらっしゃらない。復活されたイエス様はもう墓にはおられない。それはまさに、先週のイースターに聞きました復活説の復活のメッセージそのものです。イエス様はイエスは生きておられる、もうここにはいらっしゃらない。で、この二人の弟子たちは自分の口でそのメッセージを語りながら少しも喜びを感じている様子がありません。その意味するところ、そこに込められた神様の命のメッセージは全く彼らの中には響いていないとしか思えない。 まあ、それは一体どういうことかをあれこれ論じ合う、まあ、そういう思いはあるかもしれませんけれども、彼らは結局のところ17節にありますように、最後は暗い顔をして立ち止まるしかなかったのです。この二人のどこに素朴な信仰があるでしょうか。人を感動させるよう なんか生きる希望とか力、そういうものがあるでしょうか。でも私が言いたいのは別に、いやこの話は本当は美しくないんですよということを言いたいわけではもちろんありません。そこに美しさがあるわけではないということ、でそのことを思う上でも、これはただ2000年前のこの二人の弟子たちに起こっただけの話ではないということを改めて私たちは覚えておきたいのです。ここにはやはり私たちが生きている現実、今私たちが生きている現実が示されています。まあ、言い換えればこの時の2000年前エマオに向かっていたこの弟子たちが特別何か信仰のない人たちだった、特別鈍い頭の悪い人たちだった、あなた方はそれではいけませんよ、私たちはちゃんと信じましょう、そういう話をここで聖書は語っているわけではないということです。私たち自身復活のメッセージと言われてもすぐにはわからないものです。そんなことを聞いてもなんか夢物語みたいな話をされているのようにしか思えないで、それこそたわごとのような話としてしか受け止められない、すぐには信じることができない、そういうものです。また復活のメッセージとはそういう性質のものです。ですからここに描かれている弟子たちの姿はやはり私たちの姿そのものなんですね。それがいいとか悪いとかということではなくて、いやそれがこの世に生きているこの地上の歩みを、この地上を旅している私たちの現実の姿であろうとやはり言うべきなのです。そしてそうであるからこそ、まあ、ここでこの話の美しさということに関わってくるかもしれませんが、そうであるからこそ大切なことは、そういう心の鈍い私たちを、信ずることができない私たちを、イエス様がそれではダメだよと見放してらっしゃるわけではないということです。あるいはしっかりしなさいよと、ちゃんと信じなさいよと私たちを叱っているわけではないということです。むしろこのような神様の御心がわからない私たちに対してこそ、イエス様がご自分の方から関心を寄せて愛を持って近づいてきてくださっているということ、今わけもわからずに議論をし合っている、論じ合っている、その話題の中心人物であるイエス様が目の前に来たのにわからない、気がつかない、そんな者たちに対して、いやそういう者たち以前にこの私たちに心を寄せて、私たちの命を深く思いやり近づいてきてくださる、寄り添ってくださる、そしてその二人と私たちと一緒に歩み始めてくださる、そのイエス様の一歩一歩の歩みの中にこの物語の美しさが見えてくる。そして私たちのこの地上の旅路の歩みもまた虚しいものではない、意味のないものではない、そこに本当の命の美しさがあるというものがあるということが見えてくるのです。まあ、特にこの話の中でイエス・キリストが二人の道連れになってくださる時のその関わり方も とても印象的だと思います。まあ、具体的に聖書の箇所で言えば、まあ、17節から19節になると思いますが、まあ、そこにその時の様子がよく描かれていますね。イエスは歩きながらやり取りしているその話は何の子ですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その二人のクレオ、その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。まあ、この二人が話題にしているのはイエス様ご自身のことなんですから、イエス様の方がずっとよく知っていることの、知っている内容のはずなのです。で、そのことについて、ちんぷんかんぷんな議論をしている二人を見れば、私たちならどうするか、もう割って入るようにして、あなた方何を喋ってるんですかと。これはこうでしょう。そのように、まあ、お説教したくなるのが、私たちの現実ではないかと思うんですが、イエス・キリストはそのような関わり方をなさらないんですね。むしろご自分は何も知らないものであるかのように、この時期エルサレムにいた人なら誰もが知っているはずのこともさえも知らないよそ者であるかのように、彼らに教えてもらおうという思いを持って、彼らの話題に関心を寄せ加わってこられる。そして呆れたように何ですかという反応を受けた時には、それはどんなことなんですかと彼ら自身の口から一部始終を語られるように、ご自分の関心を示して行かれる。そしてこの二人はこのようなイエス様に促される形で、自分が経験した十字架の出来事について、またその後女性の弟子たちから聞かされたイエス・キリストの復活の話について、改めて自分の言葉で自分自身を振り返りながら語ることができるようになった。で、おそらくこの時の二人の語り口調、このイエス・キリストに向かって 何があったのか、何の話をしているのか、それを語り始めた時のこの二人の口調は、それまでのようにただ訳もわからないまま議論を繰り返しているようなものではなかったはずです。相手の意見を聞こうなどという思いもなく、ただ自分の思いをまくし立てるだけの、そういう議論を繰り返すだけのものではなかったはずです。自分の言葉に全身を耳にするようにして耳を傾けてくださる、そのイエス・キリストに対して改めて自分の姿を顧みながら一つ一つ語っていったのではないか。そしてもちろんまだまだわからないけれども、そこに示されてくる自分の信仰の姿、いや神様の御心を見失ってしまい迷ってしまっている、そして自分自身の姿をも見失ってしまっている自分の姿をどこかに感じながら語ることができたのではないかと思います。そこにおいてイエス・キリストご自身が一緒に歩んでくださる、私たちの歩みがどのような方向に向かっていくか、私たちにもこう示されていくように思います。私たち自身も、まあ、分からないもの、 またこの世の旅の中にあって行く先を見失い、導きであるイエス・キリストを見失ってしまうことが多いものです。それがいいとか悪いとか気をつけましょうと、まあそういうことも大切かもしれませんが、いやそれ以上に、いやそういう時でさえ私たちを見捨てることなく、私たちが気づかない時でさえ一緒に歩んでくださる、そして私たちの語る的外れな言葉に対しても心を込めて耳を傾け、私たちが今どこにいるのか、どこに向かっているのかを聞き出してくださるイエス・キリストと共にあるということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。でそのようにして二人の弟子たちが語る言葉に耳を傾けられた後、イエス・キリストは25節以下において語り始められます。今起こっていることはどういうことなのか、そこにどういう神の御心が込められているのか、いやそこにどれほど私たちに対する神様の深い思いと愛とがあるのか、そのことを語り始めていかれる。ただここでも大切なのは、それではじゃあ今度は自分の番だと言ってイエス様が大演説を始めたかというと、そうではないのです。イエス・キリストは徹底的に聖書の話をいたします。まあ、ちょうど27節の言葉で言えば、そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明されたと言われています。私たちに対する神の御心であるからといって、何か天からわけのわからないところから声が降ってくるわけではありません。私たちに与えられている聖書の言葉を通して、今神様はその御心を私たちに示してくださる。でしかもそれは何かその聖書のどっか いくつかの箇所を引っ張り出して、あほらここに十字架のことが書いてありますよね、ここに復活の予言がありますよねと、なんかそういうパズルを解くみたいなことをされるわけではないのです。聖書全体を通してモーセから始まり、モーセと預言者から始まり、いや聖書全体を貫いて示されている神の御心がある、つまり神の民イスラエルのあの長い長い歴史全体を通してその民と一緒に歩んでくださった神様の愛の御心、それをイエス・キリストは私たちに示すのです。イスラエルの民の歴史、まあ、今簡単に持ち上げることはできないかもしれませんけれども、まあ、はっきり言えば神様を見失い自分の罪の中に陥って迷うことの多かった、いや迷うことばかりであった、でそのゆえに多くの痛みや滅びの中に陥ってしまった、そういうイスラエルの民を神様はどのように見つめ、どのように愛し、またどのように一緒に歩んでくださったのか、そのことを聖書全体を通してイエス様は語られたのです。で、そうした御心を示している、まあ、そうした聖句はいくつもあると思うんですが、まあ、今日は一つだけ、その中で一つだけ旧約聖書のイザヤ書の63章にある御言葉をご一緒に味わっておきたいと思っています。前の方ですね、あの旧約聖書の1165ページ、まあ、ごめんどうですが、旧約聖書の1165ページを ご覧いただけますでしょうか。イザヤ書という書物の63章8節9節上の段ですね、あの上の段の初めの8節9節、イザヤ書63章の8節9節、このように記されております。主は言われた、彼らは私の民、偽りのない子らであると。そして主は彼らの救い主となられた。彼らの苦難を常にご自分の苦難とし、見舞いに仕える見使いによって彼らを救い、愛と憐れみを持って彼らをあがない、昔から常に彼らを追い、彼らを担ってくださった。まあ、繰り返しになるかもしれませんが、これがイエス様の十字架の予言ですよと、あのいうことを単純に言いたいわけではないのです。むしろそのようなイエス様を十字架につけるほどに私たちを愛してくださる神様の御心と、実際にその神様が私たちと歩んでくださる歩みは根本的にどういう思いから来ているのかということを示している御言葉だということです。この部分だけを見ると何か美しいかもしれませんけれども、まあ、イザヤ書自身もそうですし、旧約聖書全体もそうです。むしろ裁きの言葉がたくさん出てくるんです。神様を、このような神様を、神様に背いて自分勝手な道を歩んでいく、それゆえに道を誤り、国の行く先を誤っていくような、そういうイスラエルの民に対して、そういうイスラエルの罪に対して神様はやはり厳しく裁かれます。激しい怒りを持って民を裁くのです。しかしそういう時でさえ神様はそのイスラエルを見捨ててしまわれたかのように、もう全てはお前たちのせいなんだと、そのように彼らを突き放してしまうことはなかった。むしろ63節の9節にありますように、自分の罪のゆえに神から離れてしまう、そういうイスラエルの民の苦難を常に神はご自分の苦難としてその身に負ってこられた。滅びる以外ないような彼らの罪深い歩みを、ただ裁くだけではない、ただ批判するだけでもない、またただいい加減に見過ごすだけでもない、その苦しみの運命をご自分の痛みとして、ご自分の身に担われた。そのようにして、どこまでも彼らを探し求め、彼らを生かすことを願い、彼らと共に、片時も離れることなく、共に歩んでくださった。そういう言葉が実際にあるんですけども、イスラエルの民の罪が大きくなればなるほど、その彼らを求める神の愛は痛みとともに大きく燃えて、彼らに寄り添っていかれた。そういうイスラエルの歴史全体を通して示された神の愛が、イエス・キリストの十字架において最終的な形で表されたというのです。それはイエス様がどっかへ行ってしまった、もう会えないという希望が失われていくような出来事ではない。むしろ反対に、ご自分の一人子であるイエス・キリストの命を与えてまで私たちをご自分と一つに、永遠に一つに結びつけてくださった、そういう神様の愛の御業であることを、それによって示されたのです。私たちの命は、その神様の愛によって、十字架の愛によって、確かな命の土台の上にもう置かれている。そのことが復活の出来事によって、はっきりと、まあ、目には見えませんけれども、私たちに示された、 それがイエス・キリストの十字架と復活の物語なのです。私たちもそのことはすぐにはわからないかもしれません。お墓に行ってみても、イエス・キリストのお墓に行ってみて、ああ誰もいないねと言ってわけもわからず帰ってくる以外にないのかもしれない。そういう時が多いのかもしれません。そのようにして望みを失いながら暗い顔をして歩むほかない、そういう歩みを私たちはしているのかもしれない。しかしあのエマオへと向かって旅をする二人の弟子たちに現れて、ご自身を表され、しかもずっとその彼らと一緒に旅を共にしてくださったように、イエス・キリストは私たちのこの貧しいかもしれない、虚しいかもしれない、そういう旅に伴っていてくださるということを、今日は改めて御言葉を通して聞いておきたいのです。イエス様は私たちがわからない時でも、そして何かもそっぽを向いて的外れな議論をもっともらしい顔をしてしているような時であっても、私たちの命のために、私たちが本当の命に生きるために関心を寄せ、ご自分の愛を寄せ、その私たちの負うべき痛みをご自分の身に担いながら共に歩んでくださっているのです。何よりもそのことを聖書の言葉を通して毎週毎週、また毎日毎日私たちに与えてくださる、命をもたらす本当の言葉として、御言葉として私たちに語っていてくださるのです。この人ともに私たちはまたこの地上の歩みを今このところから改めて進めてまいりたいと思います。私たちの行く道がはっきりとした目標に近づいている、充実感を覚えているか、目的が分からなくなって、いやむしろ目的までにあまりにも道が遠い、そういう思いにとらわれているか、それは様々でありましょう。しかしどちらであっても、イエス・キリストは私たちと、その私たちと共に歩んでくださり、私たちの行くべき道を示してくださっております。そのイエス・キリストと共にこのところからのまた新しい歩みを始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの聖なる御名を褒めたたえます。この地上の歩みの中にあって、私たちはあなたを見失うことも多く、あなたの御言葉を理解できないことも多くあることを覚えずにはおれません。しかしそのような私たちにこそ、あなたは常に新しく思いを寄せ、関心を寄せ、共に歩み、命の御言葉を語ってくださることを新たに聞くことができ感謝をいたします。またそのようにして、私たちの苦難を、私たちの苦しみを、私たちの痛みを、あなたの身に負いつつ、私たちをあなたの豊かな祝福へと導いてくださることを聞くことができ感謝をいたします。どうぞあなたへのこの信仰を新たに私たちのうちに起こしてください。暗い現実の中にあろうとも、望みを持てない時にあろうとも、あなたにこそ顔を上げて望みを向けることができ、あなたに導かれて、あなたに背負わされて、歩みを進めることができるように、 導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。